新しい年を迎え、新年の最初の安息日に皆さんと一緒に礼拝ができることを感謝いたします。昨年1年間私のためにお祈りくださり、心から感謝いたします。ありがとうございました。昨年を漢字一文字で表す漢字はですね、北でした。世界にとって北朝鮮の問題は大きな問題ですね。北朝鮮とアメリカ、今年どうなるのでしょうか。ヨーロッパでは長引く難民問題、アメリカの各地であった無差別の銃乱射事件、大地震や大洪水、大きな山火事、温暖化によっていろいろな問題も発生しました。日本においては秋から冬にかけて神奈川県座間市での9人の殺害と、遺体遺棄事件、高速道での通行妨害による夫婦2人が死んだ事件、日産やスバルの、不正自動車検査、北朝鮮の木造船の漂流、モンゴル界の食事の席での傷害事件を起こし、横綱引退事件などいろいろありました。これから世界は、日本はどうなるのでしょうか。このようなことを考えるときに、私にはですね、もう忘れられない聖書の教えがあります。では開いてください。ルカによる福音書21章26節、新共同訳152ページ、ルカの21章26節、人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。新共同訳ではここをですね、恐ろしさのあまり気を失うであろうと訳しています。失うだろう、口語訳はこうなっています。恐怖と不安で気絶するであろう。ルカの21章、キリストがおいでになる再臨の前兆が書いてあります。いろいろな事件災害を知ったときに驚いたりびっくりしたり失望したり考えさせられたり、そういうことがあってもですね、気を失うとか気絶するというところまでは言っていません。聖書の預言によりますと、やがてこのような時が来るのです。恐怖と不安で気絶するんですね。残念ながら世界はますます悪くなっていきます。新しいこの年、世界や日本が抱える問題ではなく、あなた個人で抱える問題があるでしょう。毎日真面目に生活をしていても、人間は苦しみを味わわねばなりません。神様を信じ、神様に従っていても苦しみは来るのです。原因がわかる苦しみばかりではありません。原因理由がわからないときに、その苦しみはさらに大きなものになります。主よ、なぜですか。主よ、なぜ私なのですかと真剣に考え、苦しむ、それが来るでしょう。罪ある世の中ではもうこれは避けられません。天国に行かないとですね、苦しみのない生活にはならないのです。仕方ありません。悩み苦しみ問題を私はどう捉えているのでしょうか。私はどのような信仰生活をしているのでしょうか。このような時、私の信仰を支える聖書の言葉、その一つの言葉はこれです、聖書朗読で読んでいただきました、コリント第一の手紙の10章の13節です。コリントへの信徒への手紙1です。10の13です。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、 試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。素晴らしい教え、素晴らしい約束です。これをですね、表面的に見て、理解するだけであってはなりません。この聖句が教えようとしている、それを正しく理解するためにはどうしてもですね、書かれた言語の意味を考えねばならない言葉がこの中に3つあります。1、試練。2、神は真実な方。3、逃れる道。この3つです。それでは試練から考えてみましょう。13節に試練は3回出てきます。あなた方を襲った試練、耐えられないような試練に、試練と同時にこの3回出てきます。でこの試練と訳された言語のギリシャ語はですね、ペイラモスという言葉です。さてペイラモスという言葉はどのような意味があるかを調べてみる必要があります。言語の意味はこうです。ペイラスモス、すいません、ペイラスモスですね。試みる、試す、試験、誘惑、試練、このような意味があります。で口語訳聖書、新教訳、この中の試練を、取ったわけですね。さてこのペイラスモスという言葉ですけども、新約聖書の中に21回出てきます。21回出てきますけれども、有名な英語のキングジェームス訳、その21回のうち20回をテンプテーションと訳したんです。で私はですね、ここをテンプテーションと訳したということには、非常に興味があり面白いと思います。さて英語のテンプテーション、日本語に訳すと一番ふさわしい訳は何でしょうか。でこれは多くの人が誘惑というふうに思うと思います。さて誘惑は罪への誘いですから、神様が人間を誘惑されること絶対にありません。これはありえないことです。誘惑は悪魔がするのです。誘惑は悪魔がするのですけれども、試練はどうでしょうか。悪魔が人間に試練を与えることはあるでしょうか。あります。神様が人間に試練を与えることはあるでしょうか。あります。どちらも人間に試練を与えます。しかしその動機は全く違ったものです。悪魔は人間をダメにするために試練を与え、神様は人間を成長向上させるために試練を与えられます。日本聖書教会はですね、新教訳も口語訳もここを試練と訳しています。さてですね、13節にある試練は、これは神様からも悪魔からの試練、どちらもあるでしょう。しかしここをテンプテーションというふうに訳しますと、これは悪魔からだけのものになってしまいます。神様が人間を誘惑することはありえないからです。で神様が人間を誘惑することはありえませんけれども、悪魔が人間を誘惑すること、これを許されることはあるでしょう。なぜならば人間に自由意志が与えられているように、悪魔にも自由意志が与えられているからです。さて、悪魔がですね、人間を誘惑しようとする場合、その全ての誘惑を許されているというふうには、考える必要はないと思います。もしですね、ある人を倒すために悪魔がものすごい誘惑で総攻撃しますと、もうその人は立ち上がれなくなってしまうでしょう。そこまで誘惑は許されていないでしょう。イエス様がバプテスマを受けられた後、荒野に行かれました。何のために行かれましたか。あのマタイによる福音書の4章の出来事、誘惑と訳している聖書があります。口語訳では悪魔に試みられるため、試みと訳しているわけですね。荒野で試練を受けられたという人もいます。ここの言語は ペイラスモスの動詞形が使われています。聖書の翻訳は難しいですね。では2番目の言葉を考えます。神は真実な方です。13節の仲間に神様が真実な方と書かれています。真実な方、どういう意味でしょうか。もしあなたがですね、この真実なという言葉を小学校の 3,4 年生に説明しなければならないとしたら、どのように説明しますか。相手は大人ではないんです。小学校の 3,4 年生。さて、ここでも言語の意味を知ることが必要です。真実なと訳された言語はピストスです。ピストルではありません。ピストス。さて、このピストスという言葉、新約聖書66回使われています。この言葉の意味、信頼できる、信用できる、忠心、信じてよい、確かな、真実な、でこのような意味があってですね、ここでは真実なと訳されたわけですね。でこの上にありますように、信頼できる、信用できる、信じてよい、確かなど、これは小学校の 3,4 年生でもわかるのではないでしょうか。さて、ここの訳、英語のキングジェームスの訳ですけれども、66回使われている中で全部ではありませんけれども、ほとんどはフェイトフルというふうに訳しています。ではフェイトフルとはどのような意味なのか。忠実な、誠実な、定説な、真偽に厚い、約束を守る、信頼できる、正確な、このような意味があります。でさて、フェイトフルの前半はフェイト、これは信仰です。信仰が元になっている言葉です。言語のギリシャ語ではピスティスという言葉が信仰ですけれども、ピストスとピスティスの語源は同じ言葉ですから、非常に興味深いと思います。聖書の神様はこのような神様です。では3番目の言葉、これは逃れる道です。英語は Way to Escape になっています。エスケープなんですよ。言語は、エクバシス、新約聖書に2回だけ出てきます。このエクバシスの意味ですけども、出口、脱出、終わり、あるいは結果、このような意味があります。出口という意味があるんですよ。問題に囲まれ、右にも左にも行けなくて困ったことはないでしょうか。袋小路に追い込まれたことはありませんか。聖書の神様が出口を用意してくださるんです。さて、このコリント第一の実章の13節ですけれども、試練苦しみは罪あるこの世では避けることができません。信仰を持っていてもこれは来ます。誰もがこれを抱えています。キリストの再臨まではもうこれは現実の問題としてあるわけです。大切なことは、耐えられない試練は来ないということです。私に来た試練は、これは耐えられるものだけです。裏を返せば、私には耐えられない試練は来ないのです。来たのは耐えられるだけ。これを知ると人生は変わります。この世では問題を抱え、これからどうなるかと悩む人がいます。そしてお先真っ暗で、自分で自分の命を絶つ人がいます。この成功を知っていたら、この成功を信じていたらよかったですね。私たちは知っているのです。私には耐えられない試練は来ないのです。来たのは耐えられるものだけです。神様は逃れの道、出口を用意してくださいます。私は29歳の時から何回も自然気境で入院をしました。米子で、次は岡山で、 岡山は2回でした。その次は札幌で、その次は東京で2回ありました。合計6回ですよ。自然気胸、肺に穴が開いて肺から空気が外に漏れるわけですね。たくさん空気が出ますと肺が縮みます。そしてこれは呼吸困難になり非常に痛いんですね。これはもう絶対に入院しないと治りません。自然気胸はですね、細くて背が高い人がなりやすい病気なんです。私のような体型の人はほとんどならないんですよ。どうして私はなるんでしょうか。またいつか穴が開くかもしれません。いつ穴が開くか誰もわからないんです。もうこれはまさに爆弾を抱えてるわけですね。で、私はこのことについても全然心配していません。開けば入院して治せばいいんだと。まだ開いてもいないのになんで心配する必要があるかと考えますので、全然心配をしていません。あなた、取り越し苦労をしていませんか。2年前の硬膜下血腫には驚きました。あの日が安息日でなければ家で気を失ってその後どうなっていたか、これは誰も分かりません。安息日でしたから教会に来たわけですね。その2週間前から、右足がおかしくなりました。で、そしてこう足を引き引きゆっくり歩くようになりました。全然スピードが出ないんですね。さて、教会でですね、親切な教会の方が、川上先生今日はおかしい、すぐ病院に連れて行こうということになり、練馬区の田中脳神経外科に行きました。 CT 撮ってですね、入院だ手術だとなったんですけども、シルバーウィーク採血がざーっと並んでいましたので、もううちではなく大きい病院に送りましょうというわけで、田中脳神経外科から板橋区の日大病院に救急車で送られました。その救急車の中で私は気を失っていったんですね。日大に着いたのは覚えてます。 CT の部屋に入ったのは覚えてます。でも CT の後何がどうなったのか全然その日の記憶がないわけです。次の日曜日の記憶がないんですよ。いつ手術がなされたのか、手術の後何があったのか、全然私には記憶がないわけですね。このような年になりますと、いつ何が起こるか分かりません。硬膜下血腫、完全に癒されて感謝です。私は信じます。私に耐えられない試練は来ない。そして神様は試練だけではなく逃れの道、出口が用意されていると信じます。聖書の神様は素晴らしい神様です。しかし試練が健康問題である場合、年齢によっては解決が与えられない場合があります。それも分かっています。やがて私は目がよく見えなくなり、耳が聞こえなくなり、腰は曲がり、自由に歩けなくなるようになるでしょう。見える時に聖書を読み、歩ける時に教会に行き、声が出る時に賛美し証しをいたしましょう。私の信じる神様は逃れる道を備えてくださる愛の神様です。いくら耐えられない試練は来ないと言っても、試練ばかりではたまったものではありませんけれども、逃れる道も備えてくださる神様です。この聖句から分かること、それは私には耐えられない試練は来ないということです。であれば来るものは耐えられるものだけです。35歳の時に聖書の学びのために極東支部の神学院に留学いたしました。場所はフィリピンです。当時その学校では 日本で考えられないことがたびたびありました。断水です。雨季でもう毎日のように雨が降っていても断水になるわけですから、日本では考えられません。原因は水のタンクやモーターの故障のために起こるのです。さて、アパートに住んでいる留学生の家族は断水になってどうなるのでしょうか。学校が用意した給水車が毎日やってくるわけですね。その給水車を発見した人がですね、水が来たぞーとアパートの外で叫ぶわけです。それを聞いた人がですね、大きなバケツ、大きな鍋、やかん、タッパウェアの器、そういうものを持ってバーンと家から飛び出します。そしてその給水車のところに行列になるわけです。で、給水車で係員の人がジャーッと水を出すわけですね。さて、うちでは当時小学校の2年生だった長男が、お母さん、バケツバケツと言ってですね、バケツを持ってさーっとこう車のところに走っていくわけです。当時小学校2年生でした。バケツに入った水は重いわけです。で、重そうに家に帰ってきてですね、お母さん、なめなめとかって言って、また2回3回と往復をしておりました。彼はそれを喜んでやっていました。次男は当時3歳ですから、そのお兄ちゃんの水運びをニコニコしながら、見ているだけでした。さてですね、小学校の2年生でも分かるのです。水運びの意味が分かるのです。この水で今日一日家族が生きるんだ、それを知っていて彼は喜んでしているわけですね。断水が2週間ぐらい続いたことあります。学校側からこのような発表があったんです。1家族バケツ2杯の水で1日生活をしてください。洗面水、洗濯全部含めてですね、1家族バケツ2杯、これはですね、水のないところでキャンプをしているような生活になるわけですね。あなただったらバケツ2杯でどのようにして生活されるでしょうか。水運びは拷問にもなります。お気になったことがあるでしょう。大きな器があって水がいっぱい入ってる、こちらには大きな器空っぽ、移せっていうわけですね。で、全部水を移しますと、もう一度また移せ、全部移しますとまた移せ。それをさせられている人は自分がやっていることに意味がないということがよくわかるわけです。人間、意味がないことを継続してさせられますと、それは拷問になります。人によっては発狂するでしょう。さて、あなたが今年どんなに苦しんでもですね、旧約聖書に登場するヨブ以上に苦しむことはありません。もうヨブ以上に苦しむことはないですよ。彼はですね、財産なんか全部なくなってしまい、子供10人全部失ってしまい、自分の健康さえ危うくなってしまったわけですね。あの信仰的だったヨブに次々に苦難が来たわけですね。もしあの時神様がですよ、ヨブよ、私はサタンから挑戦を受けている、悪魔から挑戦を受けている、だから今から数々の苦難があなたに来るが耐えてくれ、苦しいだろうが耐えてくれ、最後には2倍の祝福があるからと神様が言っていたら、彼は苦しみの意味が分かるわけですから、もっと耐えやすいものになったでしょう。しかし神様はあの時沈黙されたんですよ。断水の時、長男は喜んで水を運びました。水運び、それは拷問ではなかったのです。なぜならこの水で家族が一日生きていくというですね、意味を知っていたからです。 今年あなたに試練が来た、その試練の意味が分かると耐えやすくなります。意味が分からないと苦しみます。私はホワイト選手大好き人間です。あのホワイト選手11冊のあの本の中にですね、試練苦難の意味がよく書いてあるんです。でそれで、あ、ここにもあった、その場所をメモします。あ、ここにもあった、今まで14箇所発見しました。まあ、見落としているところもあると思いますので、それ以上あると思います。それではその中からですね、素晴らしい教えを紹介いたしましょう。14箇所もありますから、どれにしようかと祈りつつ考えましたけども、次の3つにいたします。では1番目、神は神の民が試練に遭うのを許される。それは彼らが神に誠実を尽くし服従することによって、彼ら自身が霊的に豊かになるためである。さらに彼らの模範によって他の人々に奨励を与えるためである。人類の曙の上巻127-128ページ。神様が許された試練があなたに来るのです。許されないものはあなたには来ないのです。その試練、目的の意味は何でしょうか。一つはですね、あなたが霊的に豊かになるためです。霊的に豊かになる、素晴らしいことではないでしょうか。聖霊に満たされたいものです。聖霊にあふれた三育関町教会になりたいですね。私たちの必要は聖霊です。試練は神に服従する人が霊的に豊かになるためです。2番目、神が民に試練をお送りになるのは目的があるのである。神はもし彼らが初めから終わりを見ることができて、彼らが達成している御心の輝かしさを悟ることができたならば、彼らが導いてほしいと考える以外の道に導かれることは絶対にないのである。神が彼らに試みや試練としてお与えになるものは皆、彼らが神のために強くなり苦しみに耐えるためである。信仰者として強くなってください。これが試練が与えられる目的です。スポーツでも音楽の演奏でも何かの技術であっても、練習の積み重ねによって、初めて腕が上がっていきます。練習の積み重ね、これは辛いこと、ある人にとっては試練です。しかしそれによって成長向上があるのです。では3番目の言葉、試練は神の子らをこの世の不純なものから清めるためにキリストの学校において与えられる教育の一部である。試みの経験がやってくるのは神がその子らを導いておられるからである。試練や障害は神がお選びになった訓練方法であり、神が指定された成功の条件である。観覧から栄光へ、下巻224ページ。試練は神様の教育の一部です。神様の訓練方法です。あなたに望みがあるから、あなたに成長の可能性があるから、あなたを愛しておられるから、神様はあなたを訓練されるのです。その訓練を受けて成長してください。神様が導いておられるから試みが来るのです。親が子供を愛し、その子供のために訓練するように、天のお父様があなたを愛し訓練されるのです。訓練されて成長向上しましょう。新しい年をそのような年といたしましょう。神様にしっかりつながっていて、上からの力をいただいて進んでください。今年あなたに黒い雲があなたを覆う時があるでしょう。行くべき道が見えなくなる時があるでしょう。しかし主につながっていてください。主が逃れの道、出口を用意してくださいます。私たちの神様は素晴らしい愛の神様です。皆さん、この新年あなたに試練が来るでしょう。黒い雲があなたを覆う時があるでしょう。しかし愛の神様は逃れの道、 出口を用意してくださいます。この神様を今年も信じていきましょう。あなたに祝福が豊かにありますように。